しがないラジオ。
おはようございます。
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 ということで、ミキさんをゲストにお迎えして、後編を、早速撮っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いや、お疲れ、声がお疲れです。全然全然。そうですね、前半がね、濃密だったのもありまして、だいぶこう、消化するの時間かかった感がありますが。
まあでも僕ら、先週とかは、はい6時間 ?7 時間ぐらい収録してた。
そうですね。1日、何本撮りエピソードで言うと。
1、2。
エピソードは4本か?
エピソード4本かな?
うん。
で、合計6、7時間ぐらい収録してたんで。
本当
そう考えると全然大した。ね、なんかちょうどね、収録日的に言うと、明日が、はい、技術書店なんですけど、はい、技術書店、普通に僕ら、本だけじゃなくて、本に特典エピソードつけようみたいなんで。
あ
ーポッドキャスト付き同人誌みたいな。
素敵ですね。
なんかそういう、なんかこう、ちょっと、なんか、いやらしいことをして。
はい、はい、はい。
そのために収録するみたいな。
そうですね。
その週1でいつもやってるペースとは別で。
アドオンで収録して、しかも宣伝用のポッドキャストもこう、別で撮ったんで。
なんか、ね、何本撮ってんだみたいな。
そうそう。一日中ずっと喋るみたいな感じだった、
うん。っていうのがあったんで全然大丈夫です。
はい、すごい。
っていう。
はい。
いや、力強いですね。
なんかガンガン行きましょう。5時間、はい、5時間ぐらい撮りましょう。はい、死んじゃう。
死んじゃうやつですね。
いや、でも本当、はい、なんか、ショーノート見ながら喋ってますけど、かなり後編も濃密な感じになると思うんでね。お楽しみにというところです。
はい。要チェックですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ポッドキャストの紹介をまずさせていただければと思っております。はい、このポッドキャストは、SINSE から Web 系エンジニアに転職したんだが、楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
悩みの通り、SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと
ガミが、
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオでは、フィードバックを Twitter で募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
イェーイ。
ありがとうございます。
拍手で閉まる。はい。そうですね。まあ、すごい、共感する部分とか、すごいなっていう部分があると思うので、聞いてる人も、ぜひバシバシ、はい、ツイートしてもらえると、まあ、ミキさんにも伝わるかなという気もするので、
はい。
ぜひぜひお願いします。
お願いします。はい。
ということで、まあ、前編ではですね、ミキさんのキャリアの話で、まあ、特にその、実際にプロを起業される前のところをお聞きしたかなと思っていて、まあ、かなりね、こう、大変な現場で、こう、それをいかに良くしていくか、いくのかみたいなところをお聞きしたかなと思うんですけれども、からじゃあ、リプロを起業されるっていうところから、聞ければなと思って。
はい。
おります。
よろしくお願いします。
お願いします。まず、創業期というか、最初の頃というのはどういうところでしたか?どんな感じのことをされてたんですか?
そうですね。一番最初の、まあ、コンセプトは、もともと成功、原体験として、ユーザーのエクスペリエンス、はい、ユーザーの操作、動作を見て、改善に生かすっていうのがとてもヒットするよねっていうのがありましたと、うん。で、それをモバイルに持ってくるっていうところが事業のコンセプトです。で、それがあったので、まあですね、まあ私ね、iOS を一度も書いたことないエンジニアがですね、
はい。
SDK を書き始めるんですよ。
最初が SDK っていう。
そうです、そうです。
なるほど。
そうです。UI とかそういうのが一切ないんですよね。
うん。
いきなり iOS で使うライブラリをどう作るのかみたいなところから、Objective-C という、こう、はい、そうですね、ランタイムというか、言語仕様を学びながら、やっていくところが始まりましたね。そうですね。いや、スタートラインがとんでもないところだった感じですね。もう本当、はい、一回僕、このライブラリーをやるためにもう一週間でとりあえず本2冊ぐらい読んで、で、ライブラリー作り始めて、だいたい1ヶ月でまず 裏で動く画面が録画できる仕組みをなんとかできるようになって、で、パフォーマンス測ってみたところ、まあまあ、チューンしたらいけんのではみたいなところまで見えてきたって感じですね。
おー、すごい。それもだいぶ早い気がしますけどね。
実は、競合で似たようなサービスが、あの、Y コンビネーターっていう、アメリカの有名な、そうですね、インキュベーション、プログラムというか、があるんですけど、そこにですね、1個、サービス、名前忘れちゃいました、ありまして、ただそれが、iPhone、僕らがサービスのこのを作り始めた時、iPhone5 が主流になり始めたタイミングで、iPhone4 だと、ちょっとパフォーマンス的に苦しくて、その会社もサービス終わっちゃったんですね。で、僕らがラッキーだったんです。本当に iPhone5 が出てきて助かった。で、iPhone5 で僕らのサービスは動くと、まあ、なんだいたいいけるよねっていうのが見えてきたんですね。いやー、人生、初めてこんなにマルチスレッドプログラミング辛いのかみたいなところを味わう瞬間になりました。
確かに、そう、最適化最適化で、チューニングチューニングで、ガリガリ書いていくみたいな。
そうそう。なんかこう、画面をどういう風に作ってるかっていうととてもシンプルで、いろいろアイディアあったんですけど、その当時落ち着いてたのが、まあ、画面をもう一回スクリーンショット撮って、ビットマップとして、あれです。MP4 にフレームレートとして差しましょうってことをやってたんですね。でも画面をもう一回描写するってとてもコストの高い、CPU コストとかがとても高い操作で、で、そこに対して、さらになんかじゃあタップしてる位置も描写しようとかすると、まあ、偉いことになると。なんで、その仕組みをこう頑張って、じゃあ、どういう風に持ってくるか、じゃあタップのポイントだけ別のデータで持って上に、ウェブ上で描写させるかとかいろいろやってたりして。で、そうすると、画面のスクリーンショットのフレームを刺さるタイミングとタップのタイミングがずれるとか、そういうシンクロナイゼーションのつらみっていうのも他にもいろいろありましたね。
なるほど。確かに、めちゃくちゃ技術的な挑戦感がすごいですね。
イベントのトラッキングとかしていると、イベントのトラッキングというか、そういうイベントのタイムスタンプも取ったりするんですけど、タイムスタンプが、そうですね、アラビア数字になっているとかもよくありましたね。要は端末上でちゃんとそういうロケールを指定したり、言語とかを指定しないと、適切な、値が取れないとか。
あ、端末問題
ですか。はい。そういうのもすごい学ぶことがありましたね。
確かに。ありとあらゆる端末で動くからこそ。
そうです。
特に、まあ、なんか、2B でやってたとかに比べるともうものすごい気にすること増えますよね。
めちゃめちゃ増えますね。で、さらにそれが僕らの SDK 原因でクラッシュさせるなんてことできないので。
なんか、そうですよね。その辺は、そういうプラットフォーム側にいたときは感じなかったんですけど、はい、事業者側に来て、そういう風な、選定をするっていう。
はい。
タイミングになった時に、すごいその辺、なんか、無駄に気を使うというか、
気を使いますよね。
結構気を使うんで、なんか、そうなっただけで多分もうね、はい、競争から落ちちゃうみたいなところは、
落ちます。
あるんで、ああ、なんかそうだったんだなっていうのを、こっちに来てから、なんかこう、再認識するというか、
信頼性っていうものがここまで注目されるというか、これは後で出てくる CRE とかの話にもつながるんですけど、まあソリューションアーキテクト、Amazon でいうソリューションアーキテクトだったり、カスタマーサクセス領域に関わるエンジニアっていうのがなぜ必要なのかと、やっぱりこの不安っていうものをどう取り除くかっていうところに至るんだろうなっていうのは最近強く感じてますね。ここしか差別化要因正直もうなくて、最終的に B2B 向けの SaaS サービスって、全部コモディティ化するはずなんですね。ある一定時間経つと同じレベルのプロダクトになってほとんど変わらない。UI が違うんですか、ちょっと UX が違うんですか、レベルになってくる。そうすると、それをじゃあなぜ継続するのか、なぜそこにするのかっていうと、カスタマーサクセス領域になってくる。差別化要因は。なので、実はカスタマーサクセス超重要だよね。不安を取り除くの超重要だよね。将来、本当に価値を出すために、支援するの超重要だよねっていう領域になってくると。実際2018年のリンクトインの、リンクトインが出しているプロミシングジョブスっていうのがあるんですね。で、それを見ると、カスタマーサクセスのポジションが Y2Y で 200% 成長かな？なので、それだけ市場の需要が高まっている。で、それだけ重要視されているっていうことが伺える領域かもしれません。
は はい、はい、はい。
少し脱線しちゃいましたけど。
いや、面白い話だと思います。
はい、ですね。まあ、最初は、そんな感じでずっと SDK 作ったり、POC の領域で本当にやっていけるのかとかを、サーバーサイドから SDK まで全部作って、やってました。
当時はまだエンジニア一人でやってる。
そうですね。基本は僕一人で作ってたので、POC の段階は。
はい。
うん、で、ある程度、こうできてきたときに、実はシェアオフィスを僕その時やっていて、友人に本当無理言って、ただでマンションの一室っていうか、そうですね。ちょっと古めのマンションの一室を、ただで貸してもらって、そこでシェアオフィス的にやってたんですけど。
へー。
そこはやばかったですね。上野にあってオフィスが、上野アッパーヤードっていう名前でシェアオフィスやってたんですけど、
はい、
上野ですね。
略したみたいな。
そう。本当にちょっと食事中のいたら、方がいたらあれなんですけど、まずトイレがちゃんと流れないんで。
やばい。
バケツに水を入れてトイレの水量を増すっていう行為をして、まあ、流すっていう行為をするレベルの古さの場所でした。で、エアコンもまともに効かなかったので、ほんと半裸でずっと仕事するみたいな感じですね。中国のスタートアップみたいな感じなんじゃないですか、もしか
したら。確かに、すごいなんか、劣悪な環境に、こう、タンクトップ1枚とか、
上
裸の人がこう、汗をかきながら、
めちゃめちゃコード書いてる人
がかってるみたいな。確かに。
そんなスタートアップの最初ですね、リクロの。
なるほど。
で、本当にお金なくてですね、最初は安い、はい、シェアオフィスのものを買うのもお金かかるので、いろいろ安い、IKEA とか買ってすごい安い椅子買ってて、ずっとそれで仕事してたんですけど、なんか背中めちゃめちゃ痛いし、ケツ痛いなと思ってたんですね。
はい、
で、なんかケツにしこりがその時に出来始めたんですよ。
はい、
やばいぞと。おがんなんじゃないかと。ドキドキしてですね、ずっともうケツを触っていたんですけど、ある時、はい、爆発しまして、ケツの穴がもう一個開いたんですよね。これ、痔瘻というやつでですね、外にもともとしこりっぽかったのは、肛門周囲膿瘍と呼ばれる痔瘻のワンフェーズ前で、海が溜まっていた状態だったんですね。
なるほど。
痔瘻について簡単に説明しますと、肛門の周囲には老管というものがあって、その老管にですね、いわゆる軟便というか下痢みたいな状態が流れると、そこに細菌が入ってしまうんですよ。
はい。
そうすると細菌が炎症を起こして生んでいって、どんどん、掘っていって、最終的には穴が開いてしまう。皮膚が結合しているのは大腸。
なるほど。
そうですね。
痛そう。
痛みがないんですよ。
へー。そうなんですか。
はい。
意外ですね、それは。
どうなるんですか？
なんか圧迫感はあるんですね。痛覚ないんですよ、そんなにお尻って。
へー。
で、肛門とか、内臓って痛覚がないんですよね。
確かに必要ないのか、
は
い。
そうなんです。なので、そこと結合してるだけなんで、ちょっと痛みとかは若干あるんですけど、激しい痛みとかではないですね。むしろ一番最悪なのは、例えばですね、これ、おならを我慢するじゃないですか。日々そんな、おならを恒常的にね、勢いよくすることはできるわけないんですよ。この文明社会において。
確かに。
はいはいはい。
はい。そうなんですよ。で、我慢するわけですね、皆さん。
はい。
音を殺すという行為をする方もいるかもしれないですけど、基本的には我慢してトイレに行くというのが、まあ、上等手段だと思います。で、我慢するんですけど、肛門以外の筋肉がないんですよね、その領域に。だもう一個穴開いてるところが、ブーって出るんですよ。
やばい。
お食事中の方がいらっしゃいましたらですね、本当に、大変申し訳ございませんでした。僕の方からですね。
すごい。
カットはしないので謝るという形で。
でも、そっか、普通にそっちの穴からも。
そうですね。
漏れるというか。
はい。
繋がってるからっていうことですよね。
その通りです。その通りです。
そうか。本当にじゃあ、
そうか
本当に、ある種穴が二つできるという状態なわけですね。
そうなんです。で、はあ、で、傷口って、基本的に肌の切り傷とか、そういうものって、縦に裂けるんですよね。
うん。
で、縦に裂けると、縦に裂けたところをくっつけるために、キュッとくっつければ治るんですよ。
うんうんうん、
で、はい、僕最悪のことに、丸い穴が開いたんですよ。
なるほど。
で、丸って傷塞がないんですって。
な
かなか。
確かに。
普通は、縦に裂けてるから、裂けてる部分をくっつけるなんですけど、丸って、埋まっていかないんですよね。
うん、うんうんうん。
確かにそうですね。
くっつかないですもんね。
その通りなんです。
くっつけるってなったら丸をぐじゃって潰すとかしかないですけど。戻りそう。うん。
塞がないといけないですよね。
その通りです。なので、私は手術することになりまして、はい、もう一回新しく傷口を作る。いや、縦の傷口を作るんですよ。レーザーメスで切って、老化ごと。
あー、ちょっと大きくするんだ。
そうそうそうそう。
あー。
肛門がこう、シュッと切っていって、はい、で、それで、ですね。で、あれですね、もう人生で初めて下半身麻酔でやったんですけど、レーザーメスによって肛門の肉が焦げる匂いを嗅ぐという素敵な経験をしましたね。
確かに。2回目は経験したくないですね。
そうですね。
それは。
ただ、痔瘻というのは再発リスクあるようなので、もし痔瘻の方がいたら、ぜひ皆さん、気をつけていただけると、スタンディングディスクにするとなりにくいです。
ああ、確かに。
はい。
やっぱ圧迫が問題なんですか？
圧迫が問題です。そうですね。今でも覚えてます。私の主治医の先生が、指を入れるんですけど、すごい指の太い方で。あれはやばかったですね。
それは運が悪いというか、
はい。もう少し、なんて言うんですかね。そうですね。
繊細な指の人だったらよかったな、みたいな。
ああ、間違いないです。そうです、そうです。
なるほど。ちなみに今はどういう環境で普通に座ってるんですか、はい、スタンディングが多いんですか？
今はスタンディングで作業しています。そうですね。昇降式のデスクというか、はい、デスクの上における昇降的なものがあって、はいはいはい、それで作業をするようにしてますね。なので基本的に立っていることがとても多いです。
なるほど、なるほど。
いい環境ですね。
そうです。あとは姿勢と椅子、いい椅子を使うことがおすすめですね。
そうですね。それはすごい効きますね。腰とか、お尻とかには、
はい。で、本当私の友達が言ったんですよね。ミッキーつって。人間は意外に目とか鼻とか歯とか口とか耳とかにはとても意識を払うけど、我々の生活で一生付き合っているものに一つにもう一個肛門があるんだ。気を配りなさいと。
肛門について悟される。
悟られましたね。とても学びの深い経験。
確かに普段全然意識しないですからね。
いやーそうですね、確かに。
引きの用件みたいなもんですから
ね。間違いない。
そうっす。スループットがね。
スループットが大事。いやーめちゃくちゃ面白い。こうして脱線が面白くなってくるっていう。
いいっすね。よくない傾向かもしれない。ちゃんと本題話せてね。そう。
はい。
でも重要なんですからね、エンジニアにとって特に。
そうですね。座り仕事なんで。
うん、本当、身をもってそういう経験をしているので、なぜそこに投資しなければいけないのか、身をもって語れるっていうのは、とても一つの僕の魅力になってるかもしれません。
確かに。なんで高い椅子をエンジニアに買うんだみたいな。
確かに、経営層に、なんか
そうね。言われたら。
コモンブレイターがいるんで。
こういう事例がございましてっていう話をすると。
確かに。それは生産性下がるだろうと。
入院はまずいね。
入院はまずいです。圧倒的に生産性が落ちましたね。
なるほど。
はい。
まあ、そんなところから、
そうです。
肛門に穴が、もう一つ、はい、肛門近くに穴が一つできるぐらい、頑張った結果、はい。
やっと無限ラボというところに採択されまして。
うん、
その流れでいいんですか？
どういったものなんですか？
KDDI さんがやっているインキュベーションプログラムで、要は KDDI さんが、まあ、どういうふうにビジネスをスケールさせるかっていうのを一緒に相談乗ってくれたり、あとはビジネスマッチング的な領域で支援してくれたりとか、うん、メンターの方もついていただけるんですけど、はい。そうですね、そこに採択されました。僕らの採択決めていただいた方が、いや、とても変わった方で、
はい。
その、ま、KDDI、その前は事業会社別にいて、で、それで KDDI 来て、で、その後また UM とかに行って、サービス作ってやって、執行役員まで流れて、で、また今独立されてる方とかで、本当に、ある種、とてもセンスのいい方に支援してもらって、メンターにもついてもらって、嬉しかったですね。そうだったですよ。上野のオフィスとは違って、椅子がいい。はい、椅子がいいですね。
なるほど。
あと、床、上野のオフィスは床を裸足で歩く、普通にフローリングだったんで、靴脱いで刺さるんですけど、はい、フローリングのメンテナンスをしてないので、基本的には、ささくれ出すんですね。
うん。
剥がれていくんですよ。
まあ、それなりの、
そうです。
年数経つとね。
はい。なので、そこに、透明なセロテープを貼って、太いセロテープを貼って、それを養生するっていう行為をし続けないと、足を怪我するっていうリスクがあるんですけど、それがない。
スリッパ履かないですか？
まあ、暑いから。
暑いか、暑いから。
裸で生活する。
そうそう。あ、そっか、そっか。
なるほど。
なるほど。
無限ラボさんに採択されると、
はい。
もう、オフィスというか。
光栄のところをちょっと使えるんですね、イベントスペースというか。
なるほど。まあ、光栄はささくれ立たないでしょうしね。
ささくれ立たない、エアコン効いてる。
はい。
そうですね。ただディスプレイがないことだけはちょっと課題にしてね。そうですね。でもまあ、そんなの求めるのはちょっとまあ、違う話なんで。あと、お客さん呼ぶときのミーティングスペースとしてもそういうところを貸してもらえるので、とても楽でしたね。
はい、ああ、確かにありますよね。その創業初期は、はい、マンションで、トイレ、案内するのがちょっと、恥ずかしいみたいな、
はい。ね。
確かに。
なので、隣の人がトイレしてる音を聞こえながらミーティングしないといけないって感じになりますね。
だいぶそこからだと変わりましたね、環境としては。
イケてるベンチャー感出るやつですね。で、まあそういうのもあって、結構、あと、ちょうど POC もだいぶできてきた、あ、POC もできてきたんで、いろいろエンジニアも手伝ってくれる環境に少しずつなってきました。
はい、はい、はい、はい。
そうですね。とはいえですね、当時作ってたその動画機能だけではまあ売れないんですよね、そんなに。だって、ユーザー数百万 DAU とかあるところが、いや、動画何本見ればいいのじゃん、
うんうんうん。
で、これで生きていけるのかとか、本当にすごい悩んでいて、いっぱい機能を作ったりしたんですよ。
はい。
まあ、クラッシュレポートを作ったり。ね、もし、クラッシュレポートなんで作ろうと思ったかってシンプルで、スタックトレースだけだと、ユーザーがどういう行動した結果、どういうメモリ状態になって落ちたかっていうのがわかんないんですよね。
うん、
モバイルってすっごいいろんな環境があるのがわかんなくて、なのでクラッシュレポート機能をつけて、ユーザーのクラッシュする時のまでの動画とスタックトレースをセットで提供する。そうすることでエンジニアに活かしてもらおうと。そこでお金もらえるんじゃないかと。
いいですね。だいぶその付加価値として、
そうなんです。
動画の機能も周辺につけるっていう意味だと。
そうなんです。
確かにそのクラッシュしたそのスナップショットだけだと、
はい。
状態のスタンプショットだけだと、その経緯が分かんないと。
分かんないんです。
再現が必要なければ。
おっしゃる通りです。
っていうところありましたね。なるほど。
とてもエンジニアからは受けが良かったですね、うんうん。すごいありがたいっていう風な話とか。で、あとは、それ以外にもユーザーテスト機能っていうのを作っていたり、通常のユーザーテストって後ろからカメラで撮ったりとか、誰かがこうメモをしてたりとか、そういうバイアス、ユーザーテスト受ける側も実際のユーザーではないので、まあ、バイアスがかかるわけですよね。よし、ユーザーテストするぞ。まあ、そうすると、自分の、なんか操作を、いや、本来だったら途中で、ま、あ、めんどくさいからネットフリックス見よ、みたいな感じになる前に、ならずに、頑張って最後までやろうとしちゃうんですよ。
まあ、そうですよね。
何のユーザーテストにもなんないんで、しかそこに対してリモートユーザーテストを作る。いや、4本指タップするとユーザーシナリオが現れて、で、このシナリオでやってくださいでピッてスタートすると、録画とか発話とか、うん、ユーザーの操作から自分の表情も取れたんですよ、その当時。
へー。
だから発話法によるユーザーテストができたんですね。
うん、
プロダクションでは取れないんですけど、アドホック配布した、取れるようにしてた。
はいはい。
そうすると、ユーザーのエモーション。例えば、すごい怒ってるのか、不満に感じてるのか、今、快な状態なのか、とかいうのも全部解析できる。そういうふうに、ユーリモートテストを作ってましたね。
すごい。
なるほど。そうですね。まあ、単純にその動画だけだと、それをどう使っていいか分かんないとか、なんか、ユースケースがちょっと弱いとか、いうときに、その周りの、これと一緒に使うとこうなりますよとか、はい、まあ、それを派生させて、これと組み合わせるといいですよとか、そういう機能を追加してって感じですかね。
ガンガン作ってきました。
うん、
もし今のリプロを知ってる人は、そんなんあったの？みたいな感じになるんですけど、まあそこはちょっと後でお話しします。
うんうんうん、
まああとはそうですね、リプロ、もうこれ動画ダメなんじゃねえかと思って、アンケート配布機能、いや、サーベイモンキーみたいな機能を巻いてるのが、うん、SDK も巻いてるので、リプロサーベイっていうのがその時あったりもしたんですね。リプロインサイトとリプロサーベイっていう形で。
はいはい。
そうですね。あとはね、全部の動画見るの大変だったから、それを分析結果からすぐフィッと見れる、特定のユーザー群だけの動画を見れるようにしたりとか、いろいろ作ってましたね。まあ、瞑想っすね。
なんかでも、すごいたくさん機能ができて、 こう、ユーザーも増えてハッピーっていう話にも なりそうですけど。
そうですね。
今、まあ、後で多分話するんですけど、今ない機能も普通にいっぱい作ったってことですかね。
あります。うん、もう、クラッシュレポートないです。ユーザーテストもないです。
ないですね。
アンケート配布機能もないです。
うん。今、僕の作る場で使ってるんですけど、はい、聞いたことねえな、これ。と思いながら聞いてました。ドキュメント読んでないぞ、と
思って。そうなんですよ。
なるほど。なるとそこもいろいろ作ってみつつ、まあ実際にそれがどう売れるのかとか、
はい、
どう使えるのかっていうのを、まあ、当ててる段階ってことですか、
ね、ですね。いわゆるプロダクトマーケットフィットって呼ばれるフェーズで、うん、市場が求めるものと僕らの提供する価値をどうフィットさせるか。っていうところですね。本当に辛かった、まあ、大変でしたね。めちゃめちゃ短期間で機能をガンガン作って、で、どんどん出していって、どんどん当てていく。
うん、
で、最終的には、まあ、マーケティング機能と、分析機能とマーケティング機能とセットにしていくことで、売れるよう、とてもいいサービスになっていったんですけど、本当にあれですね。ユーザーのエゴ、あ、僕らのエゴじゃなくて、ちゃんとユーザーが支払えるお金、と僕らが欲しいと考えてるお金のそのバランスがちゃんと取れるところでいかないといけない。
うん。
クラッシュレポートとか作って僕エンジニアとしてはとても満足するんですけど、だってクラッシュリティクスとかやってる機能を自分で実装するの超楽しかったっす。
うん。
でもそういう機能あったんですけど、どんだけお金払いますか？僕らが自分たちで生きているだけの、いけるだけのお金を払ってもらえるのかっていうと、なかなかそうでもない。
うん。
ですね。
確かに、そのなんか予算の取りやすさとかもすごいありますよね。
おっしゃる通りです。
こういう機能だったら、なんか、わかんないですけど、データ連携とか言うとすごいお金取れるけど、
はい、
クラッシュレポートって言ったら予算そんなに取れないよみたいな、いうのはある気がするので、そこのなんか、機能に対して便利かどうかとか使えるかどうかっていうだけじゃなくて、なんかお金を引っ張ってこれるかどうかみたいな、
大きいです。
実績があるかどうかみたいなのはすごいあります。はい、
なんかお金を払うだけの価値をちゃんと提供しないといけない。うん、クラッシュレポートってタダで基本使えるんで、お金を払う価値ではないんですよね、うん。どちらかというと、もしマーケティング機能が先にあ、例えばプッシュ通知とかそういう、クーポン配信機能があって、そこでクラッシュレポート機能が後からつくと、クラッシュしたユーザーにクーポン配信できるようになるんで、すごいそういう意味だと付加価値が高い方向性になるはずなんですよ。はい、とか、順番とかも大事なんだな。
そうですね。順番めちゃくちゃ大事な気がしますね。
確かに。サバイブするっていうのがすごい大変な感じですね。まあそういう意味だと、リプロとして、すごい、僕らとして特徴的なのだなと思ったのは、機能ちゃんと潰すってことやってたかもしれないですね。
うんうん、そうですね。でも なんか、そういうので、そのビジネスサイド側の人からすごい、なんていうか、好かれそうですよね。その、
うん、
この開発機能何してたんだみたいなとか、
うん。とか、これ提供しちゃったけどもうなくなるってどういうことなんだみたいな。
うんうんうん、その辺は、うまくやられてたのは、どういう風にやられてたんですか？
まあ、そうですね、うん。開発早くしないといけないっていうのと、あ、でもみんなが本気だったから、いやもうこれやめよう。時間かかるし、もう捨てよ、コードベースとか、うん、そういうのはもう、生き残るためにみんな本気だったっていうのがあるかもしれないです。
うんうんう
ん、あんましそこに対するこだわり、
うん。
はなかった。
なんか、ああ、そうなんだ。なんか、ビジネスサイドの理解がそこになくても、ガンガン いけたっていう感じなんですね。
ビジネスサイトが、あ、そういう意味だとビジネスサイトが理解してくれるビジネスサイトだっていうことの方が表現として適切かもしれないですね。
うんうんうん。あ、なるほど。
同じ目線を向いてたってことですよね、
うん。
目の前のお客さんに対してっていうよりは、もうちょっとなんか、
そうっす。
生き残るためにとか、長期的に、こう、ちゃんとお金を稼げるプロダクトにするためにっていうのをみんなが考えてくるんですね、
う
ん。
なるほど。それすごいですね。そういう理解を示してもらえるぐらいにちゃんと説明してたことですもんね。
説明、いや、僕、多分、当時、人間性クソだったので、あんまちゃんと説明もしてない中、いや、やってましたね。でもなんか、理解を示してくれたビジネスサイトのメンバーには本当に感謝してますし、不満もすごいあったと思いますし、
うんうんうん、
それでも前に進むためにどうしたらいいか考えてもらった。
なるほど。
そうですね。
うん
うん、本気が伝わったっていうことな気がしますけどね。
ほとんど実はエンジニアだったんですよ、その時。
あ、そうなんですか。へぇ。
営業というか、その時だってビジネスサイト CEO 一人とか。そんなレベルですよ。
そうだったんですね、なんか。 そう、すごいですね。
そこから、少しずつ、ビジネスサイドのすごい優秀なセールスの方とかも入ってもらって、一緒にお客さん回ってもらったりとかしたんですけど。うん、そうですね。
なるほど、ありがとうございます。すごい、勉強になります。
とんでもない。いや、ね、昨日はね、潰してよかったと思います。いやー、潰すのでもすごい辛いんですけど、こんだけ時間作ってきたし、すっげーかっこいいコード書いたし、このカードコードベース、うん、なんか、ブランチ残しとくみたいな気持ちになるんです
よ。わかります。
確かに。
でもね、捨てないといけないんですよ。先へ進むためには。
それは本当にこう、綺麗に捨てるっていうのもあるし、でも、いずれ使うかもしれないから残すっていう選択もあったわけじゃないですか。
はい、
結構もう本当に綺麗に消していくっていうのをやった。
消してきますね。
そっちの方が良かったですかね、やっぱ。
良かったですね。何かの実装に引きずられることがとても少なくなるので、依存関係がすごい少なくなる。まあすごいです。あと例えば、じゃあこのお客さんここちょっと使ってるから消せないよねっていうのはもう消しちゃうっていう判断すれば、後で考える必要性とか、あ、そのお客さんいるからそれって、こうちょっと残しておかないといけないんだよねっていうのがどんどんなくなっていくんで、思考が、利用する、考えるために利用する CPU リソースが減る。
いや、それめっちゃわかります。
そうですね。暗黙知も減るんで。
どこどこクライアントのためにこれがあるってな、みたいな、既存のメンバーがめっちゃ知ってて、新しい人からするとなんか、地雷原を歩いてるみたいになりやすいですよね。
もちろんリプロもそんな綺麗に全部捨てられてるわけではないんですけど、一部残って、そのお客さんのために残ってるものとかもあったりするんですけど。
まあでも、あえて意識的にやらないと本当にどんどん残ってきますよね。
はい。
本当一部しか使ってない機能とかが残っていって、これってなんかなんでやってるんだっけみたいな、になっていくので、それはすごくいい文化だなって気がしますね。
そうなんです。そうですね。そのカルチャーが今でも多分残ってる感じではありますね。
でもまあ、だんだんこう、機能をこう、絞っていって、
はい。
またそれをじゃあ事業としてスケールさせるっていう感じなんですかね。
そうなると、どういう価値が残るかみたいな話になりますよね。
は
い、
ありますね。価値が残るか。まあでも、売れる機能だけ。残すっていう、本当にシンプルに、お金をもらうっていうところでやりましたね。
なるほど。
そう、お金もらって、お金残って使ってくれてるところを、ちゃんとお金をいっぱい払ってくれる機能だけをちゃんと残していく。もちろん、市場に対する先見性とかも、ね、必要だったり、将来こういうプロダクトになるべきっていうのもあるんですけど、
そうですよね。
わかんないっす。正直。どんなに頑張っても迷うし、わかんないっすよ。
またなんか、結構エンジニア的な目線からすると、すごい、別になんか、お金を儲ける方というか、売れる方に振るって、すごい、嫌悪感を持つ人もなんか一部いると思うんですけど、
はいはい、
売れないとやりたいことできないし、売れないと自分たちのプロダクトが最高だって示せないみたいなのあるじゃないですか。
そうですね。
だまずそこをやっていかないと、何も始まらないっていうのはすごくありますよね。
始まらないですね。
いや、その、わかんないっすっていうのもすごいな。なんか、分かった風に言っちゃいませんか？なんか。
いや、多いっすよね。僕の主観なんですけど、いや、99% 起業家は後付けで理由書いてる。大体そんなの最初で思った構想とか、最初で思ったイメージとか、よっぽど、こう、NPO とかそういう領域じゃない限り、その方向には転ばなくて、その動いていく中、生き残っ、サバイブしていく活動の中で見えていった正解に対して、美しい、いや、方向、まあ、こういう市場の未来があるのかな、みたいなところがだんだん紐づいてくるだけ。いや、もう、だから、最初から、いや、こういう未来を築こうと思って作りましたとか、嘘だろうなって思いますよ。ほとんど。
確かに。そういう、後から物語化していくみたいな動きはありますよね。
なんか、転職活動とか、就職活動、就職活動の方が大きいですかね。要は、例えば学生とかが就職活動をするときに、限られた知識で就職活動をするのに、はい、いや、私はこれが実現したいから、こうやるんですとかいうやつ、いや、嘘だよとか思いますからね。
まあそうですね。
いや僕、だからなんか、何がすごいしたいですっていうことをすごい強く言うよりは、まあこういう人と仕事するのが僕は好きだし、成長できるんで、こういう人と仕事したいですねっていう方が信頼を受けますね。
確かに、地に足ついてるればどうせ間違えるだろうっていうのを前提にしてないと嘘くさくなるってことですね。
です。で、あと間違えた時に正しい方向を行ける人と一緒に仕事する。
うんうんうん。
すごい大事ですね。バスに誰を乗せるかっていう、いわゆるビジョナリーカンパニーとかで言うやつですかね。
はいはいはい。確かに、間違えることを前提に動けるかみたいな。
そうです。
うん、そうですね、
うん。それができる人と仕事するの難しいですけどね。でもそういう人を僕は一緒に仕事したいと思って探していくのが、ある種仕事なんで、一番。
確かに。から実際にもう売れる機能に特化していって、もう売れ始めてお金を稼げるっていう方向になってたってことですか？
そうですね。で、売れ始めるタイミングは結構一番の転換期は B' の優勝、B' キャンプっていうのがあって、うんうんうん、それで優勝するっていうのが一番の大きなきっかけかもしれないですね。
うん。
そう、B'、いやー、大きかったっすね。なんかで優勝したっていうのはやっぱでかい、うん、でかいですね。
うん。
で、それでもう、ちょっと話聞いてもらえるようになる。本当に大きい。なんか、その頃、アプリ事業者さんにずっと、こう、リストを並べて、毎回、こう、会ってもらえませんかっていうような、例えば、マーケティングをいろいろやってたんですけど、そこにストーリー組み込んでいて、はい、なんか、B' キャンプ、そろそろ優勝してきましたとか、うん、だいぶ成長してきたんですけど、どうですかとか言って、なんか、そういうストーリー化されていって、お客さん会ってくれるお客さんとかもいて、
はい、
面白かったですね。
はい、そのストーリーに乗っかってくれるみたいな感じになるわけです
。成長してきましたねとか言いながら、スパムメールでしたけど、みたいな
確かに。いやまあそういう実績を積んでいくと、ああ、本当に、この人たち本気なんだ、みたいな、
はい、
まあ、伝わっていくのはいいですよね。
で、売れ始めたんですけど、元々のさ、スタートが動画を撮って、まあ、ある動画だけを見せるっていうサービスなんで、うん、その、PMF というか、プロダクトマーケットフィット期間にすごい頑張って作った機能とかは、もう本当にざっと作っていったんですよ。アーキテクチャのスケーラビリティとか、うん、そこまで気にできない状態で、ガッと作った。まあ、結果、まあ、売れるとですね、やばいっていう状態になりましたよ。
考えてなかった、そんな売れるのっていう。
そう、そこ詰まるんだとか、全然僕自身が、要は正解、僕自身の今までの経験を元にしたビッグデータとかの取り扱いというか、データを取り扱い方しかなかったんで、そこに対する失敗はすごい大きかったですね。もっと正解見ておけば正しくアーキテクトできてたなとか。
わかんないですもんね。何が問題になるかは。
だし、まあ、その機能を残すかもわからないのに、
うんうん、
そこに対してどれぐらい設計コストとかかけるのかってのもありますね。
で自分の、そう、でもその妥協を含めて、いや、ジョーカー氏がすごい昔、すごいいいツイートをしてて、もう本当すごいなと思ってたんですけど、あれですね、いや、そういう状況を含めて、自分の出せる最大っていうのが、そのエンジニアのスキルだ。もっとこうできるとか、時間があったらこうできるとか言うんだけど、いや、そういう環境とかないから。今出せる最大が、その人のエンジニアリングスキルなんで。
ぐさぐさ
刺さりますよね。
刺さりますよね。
そうですよね。いや、まあなんか、理想状態みたいなのはないですからね。
うん。
それを後から振り返って理想状態ならこうしたって言っても、いやいや、みたいな。
そうです。ほんとそうですね。
うん。
そう、一番、そう、例えば分析系とかもすごい大変で、管理画面が開けなくなるっていうか、処理に時間がかかりすぎて、
うんうんうん、
とかもあったり。
ずっとくるくる回ってるみたいな。
やばかったっす、やばかったっす、本当に。そうですね、うん、その瞬間、管理画面が開けなくなる瞬間は、何言ってたんだっけな。AWS サミットでしたっけ、CTO ナイトとかあった。
はいはいはい。
そうですね。あれに参加してて、管理画面が開けない。みたいなことになって、いやもうずっとホテルで仕事して、その後翌日速攻戻るっていう、ほぼ CTO ナイトしてなく帰ってきた。
なるほど。
いやー、会社潰れたって思いましたね。自分のせいでっていう部分もありますけど。
うん、管理画面ね。管理画面は特になんかこう、ちょっと、結局エンドユーザーに、最終影響がなければ、
はい、
ちょっと遅くても、見れればいいだろうって言って放置しがちな部分ではあるんですよね。
うん。
そうですね。
そうですね。まあ、クライアントからすると、まあ一番見える部分で、それをプロダクトだと思われてることも多い気がするので、
うん、
裏側はどうしても見えないし、
うん、
そういう印象値で言うと、すげえ大事ですよね。
うん、うん。でも価値を提供できないことになるんで、価値提供できないサービスにお金払うとかないんですよね。
うん、
だからもう、 ダメです。ああ、やばかったですね。
うーん。
本当に。で、その時から、もうジョーカーさんがずっと業務委託という形で一緒に手伝っていただいてて、まあ、最終的には、いやーもう、ジョーカーさん、CTO になってもらえませんかっていう話になって。
うん。
CTO になってもらえて本当に良かったなと思いますね。うん、
ジョーカーさんというのは、まあ、Ruby とか Rails 界隈で有名なエンジニアの方で、カラオケで有名。
カラオケで有名かわかんないですけど。
わかんないですけど。ええ。
そうですね。
今、リプロの CTO をされてる。
そうです。
方ですよね。
はい。
まあ、一応、まあ、有名だと思うんですけど、一応念のため、あそこで。
そうです
ね。そうですね。これも結構、口説き落としたみたいな感じなんですか？
いや、もう CEO が頑張って口説いてくれて、そうですね。それは本当に、口説いたっていうところはあると思いますね。そう。そうですね。そういうのもあって結構売れ始めて、で、あとビジネスサイドもそういう、なんでしょうね、会社の存亡の危機に関わるところに対して、まあ、顧客をつなぎ止める。ための知恵を支払い続ける。どんな状態になっても会社が、いや、これは大丈夫です。じゃあ、3ヶ月無料にしましょうって言って、利用を停止してもらわないための努力とか、そういうのを最大限払う。その本当にありがたい瞬間でしたね。優秀なメンバーというか、優秀な人に支えられて、本当、なんとか今生きてるなって感じがします。で、まあ、そんな優秀なエンジニアとか、ビジネスサイドのメンバーとかにすごい支えられていたにもかかわらず、まあまあ、ある程度売れてくると調子が乗る瞬間はあって。ないですね。まあまあ、グローバルは、英語対応も全部されているんで、日本とか、言語対応できてるグローバル目指す。もう、タイムゾーンとかも変えられるようになってるんで、で、そういうのを目指して頑張ってたんでですね、まあ僕も英語喋れんといかんだろうと、思ったわけですよね。で、オフィスで、時々英語の勉強とか、まあ、フィリピン英会話みたいなことをやるわけですよ。
はい。
で、まあ、そうですね、そういうのやってた時に、ある時に、めちゃめちゃいい、SDK を開発してるボスに、ちょっといいかって言われて。どうしたみたいな。おめえは俺を殺す気かってめちゃめちゃ怒られて。
ほう。
なんだと思って。要は、僕が本来やんなければいけない仕事、もっとやんなければいけない仕事をするために、彼が僕の仕事をどんどん奪って、すごい、フォーカスしてくれたのに、僕はその、ちょっとできた時間を英語の勉強に使ってるわけですよ。舐めてるのかって話なわけですね。本当に今でも、今執行役員になってくれたメンバーで、本当にすごい優秀な、もともとノート界隈のライブラリコミッターとかやってて、で、シンプラのエンジニアとかもやってた人なんですけど、そうですね。怒られて。いやー、いいメンバーに。そうですね。本気のメンバーに救われたなって思う瞬間ですね。自分を見つめ直しましたね。なんか僕は何をやらなければいけないのかっていうところを本当に考えるようになりました。
はい、
いわゆる一エンジニアとして、ただのリードしていく立場っていうんですか、
うん、
こうまあ、リードしていく立場っていうところから、いや、違うんだな。本当世界で勝つために何するの？そのために今何しなくちゃいけないの？で、お前は何をすべきなの？っていうところにフォーカスする。自分が今出せる成果にフォーカスしないで、やらなければいけないことにフォーカスできてるか。っていうところをすごい考えさせられましたね。
確かに。そこでも、ある程度その、対等な立場ってフィードバックをもらえるっていう関係性はすごくいいですよね。
そうっす。いや、めっちゃ怒られますもん、日々僕。エンジニアからも。
すごい創業メンバーなのに。
いやー本当ね、
はい、
どうすか昔より成長しましたって聞いたりしますもん。そしたらまあ俺がだいぶ行ってきたからなって言ってくれますからありがてーとか思いますから。いやーありがてーっつって。
すごい。いやでもそこは言い合える関係性だったりとか、まあなんかキャラクターだったりとかすごくいいですよね。
大
体なんか特権化しがちじゃないですか。
はい、
最初からいる人とか、
まあ、
情報を持ってる人とかって、そこが神格化されてなんか何も言えないとかになるとすごい、でも風通し悪くなったりとか、みんな違う方向を見出したりすると思うんですけど、そこはすごくなんかいいなという気がしますけどね。
なんかそれ言ってることなんか違くないですかとか、そういうわがままじゃないですか、とかすげえ言われます。怖いです。本当
なんか。確かに怖いです。
すいません、みたいな。
まあそれ言ってくれる、その、まあ、あの、はい、方もそうですけど、それをこう、なんていうか、
うん、
言える感じに出すのもなかなか難しくないですか？
ああ、でも、僕、その時、人間性としても、ほんとさっき話したように、クソだったんですよ。結構怒る、よく怒っちゃうタイプだったんで、
うん、
なんか、こう、沸点が低いというか、自分がやりたいように、俺はこう信じてるから、こうしたいんだっていうエゴがとても強かったんですよね。
うん、
でも、そこでも言ってくれたのは、やっぱみんな本気だったから。
うん、
で、まあ、僕も人間としてすごい若かったんで、だいぶそれも含めて成長できるようになってきてっていうのはありますね。本当だからみんな本気だったから言ってくれた。僕が言える環境を作ってたっていうよりは、だ今、当時2年前ぐらいに入っ、あ、2年か、あ、2、3年ぐらいなのかな、入ってもらった、もう8年来の友人とか、
はい。
に言ったのは、はい、まあ1年目、その入って1年目ぐらいの時に、最後の方、あ、半年か一年ぐらい経った時に、いや正直俺ミキさん何回ね、張っ倒して殴り殺そうかと思いましたよ、みたいなことを言われるぐらい、クソだった。だけど、そういうのも含めていろいろ言ってもらえて、本当に成長できたな。本気だった、みんな本気だったから。
事業に対して、本当にいいことをしようと思うと、はい、まあ、そこに対して本当に率直にフィードバックをするっていうのが最善だっていう選択になるってことですかね。
そうですね。今それのカルチャーが一個残っ、やっぱちゃんと正しく残ってて、トークストレートっていうカルチャーで残ってますね。それは、なんか、クライアントファースト、トークストレート、あと、プロアクティブっていう三つの、まあ、行動指針と言っていいんですか。僕はなんか、そういう、あ、行動指針としてリプロの中でまとめてるんですけど、まあ、顧客、本当に顧客のこと考えて話してますかっていうクライアントファースト。で、そこに対して、自発的な行動が取れてますか、プロアクティブに。で、言わなきゃいけないこと、それわがままじゃなくて、相手のこと、組織のこと、会社のこと、チームのこと、考えて、正しく話す。トークストレート。これをすごい大事にしてますね。こういうのがあって、そういうのができてきた。
なるほど。
いや、
まあそうっすよね。結局別に、仲良く仕事をしたいわけじゃないですからね。
そう。
事業のためにやってるんで。
まあ、みんな別にリプロになん、あ、事業のためっていうか、まあ、最終的に一番儲かるのって CEO とか、そういう株式を持ってる人が一番儲かる。あとは SO を持ってる人も儲かるっていうのはあるんですけど、まあ、本当ある種、その人の人生でやってきたいことのタイミングとリプロがやっていることのタイミングがちょっとあったから、本当来てもらってるだけぐらいの感覚では、いますね。
なるほど。いや、めっちゃいい文化っすね。それを聞くと。
本当ですか？
うん。まあ、大変そうっすけど。一エンジニアとして入るという意味では。なるほど。
でもなんか、逆に嬉しいですよね。自分が何ができてないのかを明確化してくれる。多角的に自分に対するフィードバックが来るんで。本当にいいチームだし、いいメンバーに救われたなと思います。そういう意味だと、マネジメントあんま知らないチームなんですよ。エンジニアチームとに。結構シニアなメンバーがばっかり
で、はい、
何かをこうマネージするというよりはみんなもう自発的に大体行動をとって、これはこうするべきだとか、おめえが間違ってるとか言われるわけですね。
確かに。
言い方は全然優しいですよ、もっともっと。
こうでももうそれぞれが、それぞれの思うこう最適なこう選択肢を取ろうとして、まあ、もしそれがバッティングしたら本気で、
はい、
こうトークストレートで話して、進んでいくっていう。ってなると別に誰かが上にいてマネージしてとかいらないですもんね。
そうっす。まあ一応ポジション的にはマネジメントっていうのもあったりはするんですけど、まあそういうマネジメントなんでしょうね。本当に。マネジメントの質は結構違うかなと。
役割としてのマネジメントというか、まあなんか、ある種下から支えていくような感じになるってことですかね。
はい、なるほど。そういう意味だとマネジメントっていう領域で最近すごい勉強させてもらったのは、岩永さん。でしたっけ、AWS で、S3 の今、エンジニアになられた、バンクーバーの方に、あ、カナダの方の S3 チームでお仕事されてる、元 AWS のソリューションアーキテクトの方がいて、その人と紹介、リプロのメンバーに紹介してもらってお話しした時あるんですけど、デブマネージャーっていうポジションがあるんですって、その AWS に。何してるんですかって言って、マネジメントって何してるんですか、普通になんかやることを整理したらいろいろやるんですかって言ったら、違いますって言われて。え？違うんですか？マネジメントってあれでしょ？みんなの気持ち幸せにするための努力をする人でしょって思って、違いますと。 みんなが 100% 頑張ってくれること、メンバーが 100% 頑張ってくれることはもう当たり前なんですと。
うん。
じゃあそこに対してみんながちょっとずつやって負荷を持ってることで後回しになってしまっていることがあれば、それをロールとして切り出す。一つの。ね、みんなが例えば変わる変わる、チャットサポートをしていました、
うん。
そしたらみんながでもそのチャットサポートの改善タスクって、機能開発のタスクも持っていたら、機能開発の方を優先されます。じゃあそうならないようにチャットサポートの品質を上げるんだったら、チャットサポートを集約しましょう。ロールとしてちゃんと切り出しましょう。とか、あとはその、将来成長するために必要なポジションを考えて、あ、そのロールを切り出して、明文化して埋めるっていう行為をする。それがマネージャーの仕事です。デブマネージャーの仕事ですって言われて。なるほどなと。チーム信頼して将来に目向けて、あとは前に進むために最善、穴を埋める。やるべきことを、ロールを切り出す。
面白い。まあ確かに、それも、もう本当、もう全然できない人とか、まあ、自分をマネージできない人が集まったらそういうマネジメントにはならないけれども、ある程度もう信頼度を受けるメンバーがいて、でも、それでももっと高みを目指すっていう意味で言うと、最適なロールとして定義してあげるっていう。
そうです。
ところが必要になるということですね。確かにそれ近いですね。
ロールいっぱい切り出したら、いやいや世の中フルスタックってあるでしょって言われて、フルスタックになりたいってみんな言うじゃないですかって僕は言うわけですよ。今ね、この調子で。そしたら、柳田さんが、ミキさん間違ってますよと。全然違いますよね、つって。ロールいっぱいあったら、ロールいっぱいあって、それ交代、それいろいろいけたら、全然フルスタックじゃないですかって。単純にそれ明文化するのサボってるだけですよって言われて。そうだな。
なるほど。
そう。で、責務、ロール&レスポンシビリティちゃんと明文化できてないから、フルスタックっていう言葉に逃げてませんかみたいなこと言われたんですよね。まあ、ね、その僕の解釈はもしかしたら間違ってるかもしれないですけど、僕はそう受け止めて、なるほどと。
確かに。そうですよね。ロールっていうもの自体はあるはずですからね。
そう
です。そこをじゃあ定義できてないっていう。
そうです。
とで、みんなが実はやっていることに言葉を与えられてないっていう。
はい。
状態ってことですよね。
みんなで、わかんないですけど、僕組織あるあるだと思うんですけど、みんなでちょっとずつ痛みを負うことを許容しがちなんですよ。で違うんですよね。痛みを負うんだったら、痛みをもう集約してそれを消す係作んないといけないんですよ。だけど、みんなでちょっと苦しんでるから、まあみんな、僕も大変だしさ、一緒に頑張ろうとか言うわけですよ。いや、おかしいなと思って。
いや、確かに。それはありますね。なんかみんな苦しいならいいよね、みたいな。
そうそうそう。
平等だよね、みたいな。
そう。
そういう感覚って、まあ人間ありがちですけど。別になんかみんなが苦しくなくなる方がいいですからね。
おかしい。そうなんです。そうなんです。成長、絶対アクセル全力で踏むためには、それはおかしいんですよ、その発想は。もっと集中して、もっと集約できるべき。で、そのロール切り出して、あとは、なんかそれをローテーションできるようにすればいいじゃないですか、っていう話ですね。
はい、はい、はい。
すごい、そこは、僕は岩永さんからも、あとはなんか、AWS のソリューションアーキテクトの、塚田さんとかともいろいろお話伺うチャンスとかもあるんですけど、なんかそういう時に相談させてもらって、なんかまあ、AWS はすごい。Amazon ってすごいなって思いますね。
めちゃくちゃいい人が集まってる感覚があります。
そうですね。いい人が集まるというよりは、なんでしょうね。フィルタリングされるというか、評価システムが定性的なはずなんですよね、確か。リーダーシッププリンシパルがあって、そのリーダーシッププリンシパルに乗っ取っているかどうか。で、それを 100% 自チームの中で乗っ取って行動を取れて、自分がこんなこと頑張りましたっていうのは当たり前で、それは当たり前で、自分のチームより、より遠くのより偉い人とかから評価もプラスでもらわないと、なんか上がらないらしいです。
なるほど。そこに届くぐらいのことをしなきゃいけない。
そう。なんで自分のチームで成果出すのは当たり前でしょっていう話なんですよ。それ責務達成してるだけじゃん。
確かに、そこを外部巻き込んで成果を出さないと。
ですです。
意味ないよね、みたいな。プラスにはならないよね。なるほど。いや、でもいろんなマネジメントスタイルだったり、組織の形があって面白いですよね。
はい、面白いです。
どれが正解ってわけでもないでしょうけど。
なんで、まあ、その、ちょっと話戻っちゃいますけど、結構、ジョーカーさんの CTO になって、で、いろんな人に怒られたりしながら、僕は今何をしなければいけないのか、っていうのは常に考えるようになって、やっぱ、サービスとして問題があるととても大変、障害があったりすると、 顧客の信頼を失うことになるんで、まずは障害を減らすためにリリースマネージャーとしてリリースマネージャーとかそういうのをやったりとか、あとは QA チーム、もう本当管理画面とかの QA とかもとても当時大変だったんですね。自動テスト書いてるから大丈夫でしょと思ったら全然そんなことなくて、 100% のカバレッジを書くこともまあ全然できてない。で、そういう中で QA チームを作ってちゃんと顧客に正しい価値が提供できてるのかっていうチームを検証するための組織を作ったり、うん、いや QA でやってること今おかしいんですけど、一番最初バイトルとかでアルバイトの方にこう手伝いいただいてたんですけど、その人が今普通に SDK をビルドして QA 試験してでコードも読むんですよ。
へー。
しかもそうウェブのリリース前のコードとかも全部読んで分担して、
はい、
でどこにリスクがあるかとか、どういうデータがどこに入っているから、このクエリ叩いてこのデータがこの箇所、 S 例えば S3 のこの箇所にこう入ってるはずだから、これがこうなっているのかとかも確かめたりとか、やるっていう、
すごい
バイトじゃない、バイトのレベルじゃねえなみたいな。
めっちゃスキルある仕事じゃないですか。
そうっす。っていういわゆる本当テストエンジニアリングっていう領域ができるチームを組成したり、
うん、
そうですね。あとは、顧客の信頼を失っちゃいけないので、その顧客の不安を取り除くための、サポートをやるチームっていう CRE っていうチームを立て直したりとか。当時は、そうですね、一人のすごい優秀な、今メルカリにいるジョリー・ジョースターっていうメンバーがリプロを手伝ってくれてて、で、その人が一人でチャットサポートを全部さばいてたんですね。で、そのチャットサポートは一人でもう裁ききれない状態になって、まあ何回か世代、一世代ぐらい交代はあったんですけど、もうチーム化しないといけないし、暗黙知を明文化して仕組み化しないといけないっていうのもあって、今 CRE チームとしてそれが成り立つように仕組み化したりとか、作ったりとかしましたね。
なるほど。そこも結構コアで、ミキさんが関わってやっていく形になったんですね。
で、毎回やって回るようになったら、毎回手を離すっていうことになってますね。いや、正直言っていいですか？
はい。
毎回なんか自分が育ててきた組織あるじゃないですか。うん、ちょっとマネージャーとしてブイブイ言うじゃないですか。で、それをね、切り離した時にね、圧倒的自分の無能感を感じてね、なんか今日怖いんですよね。
うん。
新しいことまたやんなくちゃいけない。課題新しく見つけて行動しないといけないんで、超怖いですね。
そうっすよね。その作ったチームにずっといれば、その中では価値を出せるわけだし。
いや、そうなんですよ。
すごい詳しく知ってるし。
そうなんですよ。
でもそれを引き継がないとスケールしないし、
そう。
新しい課題はあるよね、みたいな。
いやー、怖い。でもすごい。本当に毎回怖い。
うん。思いますよね。ある種その自分が気づいたものを一回捨てて新しい価値を出していくためのプロジェクトみたいですか。それをしないと新しい人が入っても、こう活躍する場はどんどんなくなっていくわけで。
うん、うん。ですです。
それを渡していくっていうのは、超大事だけど、超難しいですよね。
そうです。で、組織回るようにして、渡して、回るようにして、はい、あ、なんか、ロール切り出して、組織化して、回るようにして、渡して、みたいなのをひたすら繰り返す。で、問題がある ところを立て直す。
すごい、なんかでも、うん、そういうロールにはなんか名前ないんですかね。
わかんないですね。なんか一応 VPOE ってなってますけど。
そっか、それが VPOE なのかな。
いやでも、ある種 VPOE って本来マネジメントを主としなければいけないところに対して、はい、そうではないポジションなんで、一般的なマネジメントロールとは少し違う感じかもしれませんね。
確かに。
改善屋さんですね。
改善屋ですね。そうです。で、改善しないと死んじゃうし、みんな幸せにならないし、本当、誰か会社ね、不満持って辞めちゃうかもしれないし、もちろんそれを改善するためにプロアクティブに動いてほしいんですけど、なかなか動く勇気とか、そう動いていいんだっていう体験をしてもらうのもとても難しいので。
確かに、それをもう見せていくというか、まあ、ロールを切ってあげてやっていいんだよっていうのを示していくとか、
うん、
っていうことですよね。
それがやれるのは、なんか、なんでやれるんですかね。
なんでやれるんでしょうね。あ、多分
熱量ですか。
いや、僕エンジニアとして強くなりたいんですよ、本当は。
おうおう。
で、エンジニアにいつか戻りたいですね。
うんうん、
あ、今でもコードは実際追わなくちゃいけないポジションにあるし、もうあるので追って、例えばリリース前 QA のテスト設計とか本当これでいいのかみたいな話とかいろいろするんですけど。じゃあ、なんつうんですか、全部片付いた暁には、僕はエンジニアに戻れるのではみたいな。 夢を追って日々生活してる感じですね。
なるほど。
あとは、もう一個あるのは、やっぱり自分がここにすごい時間を投資して、やっぱりリプロを成長させるっていうことを目標に、リプロにすごい自分自身立ち上げた会社で投資してるんで、
うん、
そのサンクコストはありますね。
うん、要
は、これだけ投資したから、もう成長させない、成功させないといけないん で、成功させるために自分は何をすべきかっていうのを痛みを負ってでもやる。
うんうん。
でみんな結構そう動いてくれてて、例えばなんか本当だって、ゴリゴリコードかける、さっきの、僕のことめっちゃ怒ってくれたエンジニアとかが、PM になる、プロダクトマネージャーになるって意思決定をしたりとか、そんなこと普通しないっすよ。
そこはでももう、ある種その、個人としてのキャリアっていうものもありつつ、
はい、
でも、事業として、自分がそれをやるのが今のメンバーで最適だっていう選択を取り続けてるってことですかね。
最適な技術選択とかそういうものにも近いかもしれないですけど、常にそういう最適な選択とは何かっていうのを考えて行動するっていう感じです
ね。うんうん。確かに。いやー、そうですね。そこはでも、なかなかやれる人とやれない人がいると思うんで、はい、新しいチーム作ってとか、
うん、
ロール切って立ち上げてみたいな。そこに、まあ、ある種その適性があったっていうことなんでしょうけど。
まあでも僕、そんなにエンジニアとしてクソではないと思うので、なるべく頑張りたいところはあるんですけど。
そうですね。
いや、でも、
いや、クソではないと思いたいんですけど。
そうですね。いや、なんか、
技術とガラスだったら、まあ、言い方あれかもしれないですけど、ある程度もうなんかめちゃくちゃ勉強して、めちゃ経験すれば、なんかできる気もするんですけど、なんか、そういう、チーム立ち上げるとかなると、もうすごいいろんなコミュニケーションを取ってとか、なんか事業を考えてとか、まあ、技術的なところも知りつつそれをやってとか、割となんかマルチな感じになっていくかなっていうするので、そっちの方がなんかレアリティとしては、こう高い気がしますけどね。
そうですね。だそういう意味ではなんかこう、エンジニアっていうもののキャリアって、コードを書くテクニカルの領域だけじゃなくて、もう少しコミュニケーションを評価されたエンジニアのセクションっていう、なんかロールっていうのをもっとできてる世界に来るだろうなと思います。
うん、
そういう意味だと、ソリューションアーキテクトとか、CRE とか、サポートエンジニアリングっていう領域はまさにそういう領域だし、
うん、
で、その人は、もうなんか、例えば、質問されたものに答えるじゃなくて、システムの高負荷状態があったら、その高負荷の原因を見つけて、顧客にこう直してくださいと提案したりとか、そういうことまでできるレベルの世界があると思うんですよ。エンジニアリングとしても多分面白いはずなんですね。
そうですよね。すべてコードを書いてとか、その技術で解決するだけじゃない部分で、
そうです。
課題を解決する、しかもエンジニアとして解決するっていうのは、
はい、
まああるんですよね。
いろいろあると思います。
うん、
確か、HR の領域でも、ちょっと僕これ正しい認識かわかんないですけど、いや、Netflix とか、ああいう最強の人事戦略でしたっけとか、Google とか、ああいう How Google Works みたいなのを出してますけど、はいはいはい、いや、HR の舞台にあれめちゃめちゃエンジニアいるはずなんですよ。絶対そんな感覚で仕事してなくて、超データドリブンで、しかも超データ解析して、必要であれば自動化して、属性分析したりとか、候補者の、候補者や社内情報とか、どこのポジションが将来足りなくなるであろうみたいなものの AI 予測とか、必要であれば絶対やりまくってるはず。だから本来も、エンジニアリング、すべての組織、すべてのセクションに、エンジニアは必要なはずなんですよ。
うん、
あ
もし本当にこう効率的にとか、本当に一番いいやり方でやるんであれば。そうですよね。確かにな。そこでもエンジニアのキャリアの多様性みたいなのはすごい。
はい。
多分聞いてる人も勇気づけられるというか、まあ、逆に考える幅が広がるかなという気がしますけどね。なんか技術だけでいいって思いがちじゃないですか。
思いがちですね。
だし、まあ、逆に技術がないからこそ諦めたりとか、
はい。
しがちだと思うんですけど、別になんか他のロール、他のなんか、
そう。
スキルを使ったロールっていうのもあるし、エンジニアだけど、もうちょっと別の課題の解決の仕方っていうのもあるし、そこはなんかそれぞれの適性だったり興味だったりに応じて、もっと多様であってもいいかなっていうのはすごく思うところですね。
おっしゃる通りだと思います。
うん。
エンジニアリングってベーススキルで、例えば、あれですね、海外のトップセール、アメリカの北米のなんかのデータのトップセールスは、ほぼほぼ理系なんですよ。で、エンジニアリングできて論理的思考能力が高い、感情というか合理性が高い人、論理性というよりは。 相手の理に合わせて合理的にちゃんと話せて考えられる人っていうのがやっぱトップセールスを取っていく。
確かに。
いやそうですね。
もうエンジニアリング的に当たり前なんですよね、多分これから。
確かに。ただ技術できるエンジニアですって言うだけだともうなんか恥ずかしいみたいな、日本語喋れますみたいな世界になってくんじゃないかってことですね。いやー、頑張らないといかんですね。
頑張らないといかんですね。
僕も、そうですね。はい、そうです。だって、今僕がやってる日本のチーム、立ち上げとかって、多分、日本人のに対してマネジメントしてチーム立ち上げてとかはできるんですよ。うん、でもじゃあこれ海外の人に対しては多分通用しないんで、僕グローバルで見たら市場価値超低いです。とか、そういう恐怖心はすごいあったりもしますね。
はいはいはい。確かにそうですね。なるほど。
ですね。なんかちょっと話発散しちゃいましたけど。
いや。
うん。とはどこですかね。
まあ、
でも。
そうですね。
はい。インフロのエンジニアはほぼ辞めていないっていうのも書いてますけど。
はい。
それもすごいですよね。
まあ、何名か、もちろん、辞めて、
はい、4年もいればね。
そうですね、
うん。
いたりもしますけれども、基本的にはみんな、なんつうんですかね。まあ、リプロが成長してるっていうのも、なんですけど、信頼してくれる仲間、お互い信頼して残ってもらってるっていうのは大きいかもしれないですね。いや、本気の人多いっすね。すごい。いや、尊敬します、本当。
そこ、なんか、どうなんですかね。もともと本気になりやすい人なのか、なんか、入って本気になるのか、本気になりやすい人も、
はい、
環境によっては、シューンって本気度が下がっていくこともあるじゃないですか。
はい。はい。
そこの火を灯し続けられるのはなんかすごいなって思いますよね。
全員にできてるかっていうと僕もでも自信はないですね。
全員
に灯ってるか。でもそれをやるために最近だと、知り合いに技術顧問になってもらって、で、技術顧問といっても技術テクニカルな領域というよりは、どちらかというと人のその火を灯すというところ。
うん。
はい。ではですね、マイナスをゼロにするとかいう話じゃなくて、いえ、マイナスゼロにすると、例えば、いや、何々さんのこういうところのこれがこう不満でとか、あったりすると思うんですけど、いえいえ、何もつまんない話しとるんじゃと。我々グローバルじゃと。どうするんじゃグローバル。やばいやろとか話を常にやるような、
はい、
状況を作りたい。
ああ、それはめっちゃいいっすよね。なんか、チームのこの人とこの人が仲悪くてとかじゃなくて、うん、なんかもう目線をこうバーンとグローバルにしたりとか、長期にしたら、もうなんかそんなことじゃないだろみたいな。
やばいやばいやばいやばいみたいな感じです。
それ
どころじゃないね、確かに、みたいな。
そのなんか、みんなで長期を見て、高い目線に立って、ってなると、そんな些細な問題とかも多分起こらないし、どうでもよくなるし、っていうのもありますよね。いかに目線を上げるかみたいなのは、すごい。はい。
そういうところを、例えば担ってもらうための技術顧問業の方とかも手伝ってもらったり。多分、今度プレスは出そうと思ってるんですけど、大輝さんっていうサンディマッツの何でしたっけ？オブジェクト思考実践ガイド。
うん、
とかを書いた、ああ、もう翻訳をしていた、
うん、
されてた、自身でも起業されて、で、今、いろいろ考え、動きとかも、技術顧問業やられてる方がいるんですけど、
ああ、
西日暮里 RD の方
です。はいはいはいはい、はい、わ、うん、かりますわかります、
う
ん。最近、なんか、自分でサービス作られ
てました、
出ました。ましたよね。
はい、ました。
ましたですよね。
ましたです。で、ちょっと、リプロを手伝ってもらえることになって技術顧問として。めちゃめちゃ時間割いてもらったんです
よ。そうなんですね。なんかグラフ QL とかリアクトとかあの辺をこう、はい、結構頑張っておられる方だという認識でいました。はい、
そうですね。そうなんです。そうなんですよ、
ね。なるほど。
そういう人
で。楽しみですね。
グローバルやりましょうって言って。もう、僕ら人間の心分かんなくなってきてるんで、ちょっとメンバーの心の向きとかも一緒に揃えるのをやってもらえませんかっていうのを。なってもらう感じで。
なるほど。
示唆を上げ、一緒に上げていく。みんなを、みんなと。
いや、確かにいいっすね。そこでみんな本気だったら、まあ、こうみんな同じ方向を向けるし。
そうっす。
や
ばいことになりますよね。みんな同じだったら、もう超楽しいっすよ。
そうですよね。
エキサイトでエキサイトですよ、もう。
もう本質的な議論しか起こらないし、
そう。
なんか、しょうもないところはもうどんどん捨てよう、そうだね、そうだね、って前に進んでいくし、そういう組織はめちゃくちゃ楽しいですよね。 いやいい会社だ。
そう言ってもらえると。まあなんか、ある種、そういう意味だと、ね、別の見方すると人を選ぶように聞こえる部分も大きいとは思うんですけど、
うん、
まあ、そこも含めて、一回、例えばリプロだと、いや、僕ら、やっぱそういう説明するときすごいいいこととか、僕はこんなスタンスだっていうちょっと尖ったこと言いますけど、
はい、
入ってもらえたら全然ね、すべてが尖ってるわけでもないんで、なんか一日プレワークしてもらうっていうのを実は採用するときには必ずやってたりするんです
よ。
もう実務ですね。で、タスクをちゃんと切り出して、実際のプロダクトコードもっと前に GitHub とか Slack とか餌とか共有して、で、それをもとに、環境構築事前にしていただいたりしつつ、実際当日に一日仕事してみる。で、そんな、一日で、ね、なんか、すごいアウトプット出してほしいとか、そんなことできるわけがないんで、どちらかというと、僕らが言ってることは本当に肌が合うのかとか、話してることって主観でしかないので、その主観が、その人の価値判断基準にとって、よく見えるのか、ポジティブなのかネガティブなのかを判断してもらう。で、あとは僕らとしても、新しい技術とか、業務遂行におけるコミュニケーションとか、そういうものに対するキャッチアップとかを恐れず、こう、ガンガンやってもらえる。かどうかを、まあ、お互いにお見合いする関係とかを一日やってたりするんですね。採用の時とかに。
でもめっちゃいいっすよね。
面談ほぼ一回っすね。
面談やって、OK だったらじゃあ、プレワークしてみましょうか。
そうそうそう。
って言って、まあ、丸一日。
そうです。
そしたらもう、だいぶ精度上がるなっていう感覚ありますか？
上がりますね。めちゃめちゃ上がりますね。
うん。
で、その後に、もう、オファーするかどうかの話すぐしちゃうことは多いです。
なるほど。いやー、それいいですよね。やっぱ面談だけだと分かんないこともあるなというのは、すごく思うので、実際働くってなると、はい、多分いろんな壁にぶち当たって、それの、そういう時どうなるかとか、見るじゃないですか。
見えると思います。
面談とかだとそんな壁とかないので、なんか、別に、それっぽく話せると思うんですけど。
そちらよりも、あれですね、候補者の方に、リプロがいいかどうかを知ってもらう、ほんと評価してもらう場、としてのプレワークである、面談である。
確かに。国だから、まあ、情報発信が嘘言ってないかっていうのを、まあ、検証してもらうっていう。
そうです。
心の意味合いが強いってことですかね。
うん。
確かに。いや、そこ面白いですね。採用は。そういうのをしてるのは、
はい。
なんか、一番の狙いとしては、やっぱその、同じ方向を向いていられるのかとか、まあ、スタンスが一緒に走れるに、うん、適したスタンスなのかとか、そういうのをこう見極めるためってことですかね。
そうですね。
うん。だから単純に技術的なアウトプットだったら、まあなんか見れなくもなさそうじゃないですか。GitHub アカウント見て、
はい、
なんかこんなコード書くならまあいいか、みたいな、いけると思うんですけど。
はい。後者ですね、スタンスの部分とか、
うん。
もうでも、まあ僕らとしての評価もあるんですけど、本当に、あれっすね。もう、リプロ好きになってもらうために最善を尽くすっていう方が、
うん、
めちゃめちゃ大きいです。
は
い、いやー、どうやったらリプロ好きになってもらえるんだろう。ここで、こういう風なところ仕事してみたら面白いと思ってもらえるのかな。じゃあ、これちょっと仕事してちょっと見てみますとか。
なるほど。
そうですね。
なかなか、単純にいろんな会社の中から、こう選ぶっていうので、一番好きになってもらうって難しいですよね。
難しいです。
なんか、わかんないですけど、なんか恋愛とか結婚とかと一緒で、
はい、
一番にならなきゃ意味ないですからね。
そうなんです、本当。
確かに
な、まあ、一番最初プレワーク始めた理由は、一番最初の本当一緒に仕事する人、まあ、名もなきスタートアップにジョインしてくれる方って、わからないんですよね。スキルセットとか、正直わかんないこともすごいいっぱいありましたと。
はい、
なので、そこからプレワークが実は始まって、創業時からほぼ、プレワークが始まって、
そうなんですね。
ずっとプレワークするようにしてますね。
なるほど。でも、そうですね。そういうなんか情報発信的な部分で言うと、こう最近イベントをすごいやられてるっていう話が、
はい、
まあ多分前回も最初の方あって、
はい、
僕の観測範囲でもなんかすげえイベントやってるなっていう思いがあるんですけど、その辺はなんか経緯だったり目的ってどのあたりなんですか？
そうですね。まず、スタートアップって常に成長する 成長しないといけないんですね。で、成長するってことは、成長することによって業務量ややるべきこと、やらなきゃいけないことがどんどん増えていく。
うん、
で、そこに対して改善活動をしても、正直、そんなに組織は言えない。です。
うん、
じゃあ、田中さん、これをちょっとスクリプトで自動化しましょうと。言ってちょっと自動化します。もちろんそれは絶対やるんですけど、それを僕が率先してやるべきじゃない。スクリプトを自動化する人を取ってこないといけない。だったら僕は。っていうふうに考えてます。いや、組織を癒すには、成長する組織を癒すには人しかない。っていうか、人が入らないと組織は癒えない。みんなの心は癒えない。っていう認識です。
なるほど。まあ確かに。そこ、一人の人が入っただけで、ガラッと組織変わるっていうのも、全然ありますよね。
めちゃめちゃあります。
そういう人を一人取るっていうことが、例えばなんか、自分が改善活動するっていうよりも、もう圧倒的にインパクトが違うっていう中で、まあそのために、じゃあ会社を知ってもらうための、まあイベントだったりとか、
そうです
ね。まあ、内容活動してるとか。
なので僕が今最も集中しているのは、いわゆる人事周りとか採用周りのところが最も集中しているポイントですね。本当グローバルで勝つためにどうあるべきなのか、何をしなきゃいけないのか、じゃあそのためにどういうポジションが必要で、どこを改善しないといけないのか。で、そうしたときに、いわゆるすべてのチャンネル、あれですね、ユーザー、候補者、エンジニアの方に知ってもらうっていう、まず潜在層の方に、リプロを知ってもらうっていうところのアプローチの一つですね。なんかこう、言い方悪くなっちゃうかもしれないですけど、実は結構僕会った人とか、月に大体多いと60人ぐらい、60名ぐらい新しい人と会って、で40名ぐらいプラスさらに面談とか、30回ぐらい面談とか人に会いに行ったりするんですね。で、それにプラス、大体月多いと10回ぐらいイベントの開催とホスティングしたりして
るん
です
。やばい。
で、はい、そういうのをして、本当に組織を癒すための最大の努力をする。
確かに。まあ、そうっすよね。そこで、まあ特に 2B の会社だとどうしても知られづらいっていう。
知られづらいです。
ところはありますよね。
そうですね。
なので、そこで自分たちから外に出ていかないと、そもそもなんか、よく知られている 2C の会社に吸い込まれていくみたいな。なんかすごくあ
るよく知られている 2C の会社。
そうっす。
まあ、どことは言わないですけど。
どことは言わないですけど。
でも僕は本当反省してるのが、僕はもっと採用にすぐフォーカスしていくべきだったと。後悔を、とても、後悔じゃないですよ。反省を強くしてます。目の前の軽い改善って常にやるべきで、常にやれるんですよ。でやって気持ちいいんですね。成果出て、ウェイとか言えるんですよ。
確かに。
やったったで
ーす。すごい周りからも感謝されるし、
そう。確かに。
気持ちいいですよね。
そう。そうです。めっちゃ感謝されるし、めっちゃ気持ちいいし、もう試合早くなって、ウィーって最高じゃないですか。
最高っすね。
でもね、そんなことじゃいけなくて、本当に組織癒すんだったら、ビジネスサイドも信じて、事業がスケールグループすることを信じて、もう数人の段階からずっと採用をやり続けるべきだったなと思いますね。採用に CTO、その当時 CTO だったんですけど、ずっと CTO として人の採用に努力するべきだった。触ってしまったなって、本当に自分ができることに閉じてしまったなって、すごい反省してます。
なるほど。それはでもすごい、いい学びというか、なんか、難しいですよね。なんかいろんなところで多分採用超大事だよとか言われてると思うんですけど、はい、とはいえ目の前に課題がめっちゃあって、まあ人も、まあなんとなく入ってはいるし、いいかなみたいな。感じになりやすいですよね、採用って特に。
本気じゃないですよ。採用しなきゃいけないんだよって思ってる時が、採用するってすごい怖いんですよね。未知の人に会うし、頑張んないといけないし、やったことないし。やったことないことよりは、やって成果出ることにフォーカスしたいのは当たり前で。
そうっすよね。だし、なんか何人に会ったから何人いい人が取れるとかも、別に確定的じゃないじゃないですか。
確定的
じゃないですか。採用
って。
それに対してコスト削って、だいぶなんか、すごく未来への投資をしている感があって、リターンがあるかもわかんない、リスクがでかいんですけど、そこをでもやらないと長期的にどんどんこう、やれることが狭まったりとか、事業に対して、こう、人が見合わなくなったりとか、
そうです。
するっていう、じわじわ辛くなるので、なるべく早く手を打っておくっていうのは大事ってことですよね。
うん。
採用頑張ろう、ちょっと。
だからそれでイベントに至ってるのはなんかあるんですかね。はい、
あと、他の手を、基本的に 今、すべての採用プロセスをめちゃめちゃ分析してるんですよ。例えば、オファーを出して断られる理由の分析とか、オファーを出してから受託されるまでの期間が何期間以上だと、特定の会社のベンチマーク数値より低くなるとか、全部分析してて。
おー、すごい。
で、なんか全然後で、あれだったらお店はできるんですけど。
はい。
で、そういう分析をした結果、あとは、そのプロセスを、各採用プロセスで100点目指しながら、あ、要はあれですね、断る理由全部のプロセスでなければ、リプに入ってもらえるはずなんですよ。
なるほど。
で、断る理由を全てのプロセスについて100点を取れるようになれば、あとは、リードを増やすっていう表現ですか、
うん、
はい。
採用リードとなる方に、すごい知ってもらう、興味持ってもらうところにフォーカスしましょう。なので、今、そっちの
潜在層を。
潜在層にアプローチもしてます。
なるほど。
で、そうそう、死にそうなんで、人事も、エンジニア人事とかも、取らないと、やばいなっていう。一緒に仕事してくれる最強のデータドリブンの人事を目指せる人が欲しいなという思ってたりしますね。
いや確かに。
めっちゃ重要だし、めっちゃ少なそう。そういう
ことが、ね。そういう話ができるのすごい。
実は、ハッキング HR っていう人事コミュニティもやってて。
うん、今、ちょうど見てました、僕。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
どういうイベントやってるんだろうと思って。
はい。で、それとかもホスティングしてるんですけど、次とか、マイベストオブ採用管理っていう仕組みで、僕とかも話す予定なんで、うん、なんかもし、そういうのに興味あったら、なんか採用管理、うん、いろんなツールもあるんですけど、全然ツールフィットしなくて、僕最強の採用管理ツール、セールスフォースだと思ってるんで。いや、自前で今組んでるんですけど、組んだ結果、はい、ほぼセールスフォースと同じ仕組みになってしまったんですよ。
へー。
まさに、商談を管理するとかに近いような感じなんですか？
リードナーチャリングです。
あ
と、プロセスマネジメント。いや、なんかどっかから応募あって、この人にこう返しましたか、返してないですかなんて、そんなことじゃ意味がなくて。で、あとそこに対してレポーティングもちゃんとできないといけない。分析もできないといけないんですね。そういうことがちゃんと情報としてできる。仕組みを作ると思うと、
はい、
なんか知り合いにしたら、なんかこんなことやってんだよね、って、それセールスフォースで作ったら早くねとか言って、ノリーって感じになりました
。確かに。
そうっすよね。やっぱセールスフォースすごいですね。
そうですね。すごい
ですね。まあ、ですね。なんだかんだすごいんですよね。
すごいですね。
最近なんかで思った気がする。
そうですね。あとまあ構造が近いというか、結構長期的にタッチするみたいなのもあるじゃないですか。タレントプールを作って、はい、なんか、いいタイミングでアプローチするとか。
そうです。
それも結構、なんか、リードに対してアプローチするのも近いっすよね。
ナーチャリングです、ま
さに。
そうです。僕はめちゃめちゃ
ナーチャリング の方がいい
よって。そう。そこは確かに面白い。
人材系の営業の人、2B の営業っぽい感じになりますね。
もちろん僕自身もそういう人に対して技術との話がちゃんと一緒にできないといけないんで、技術キャッチアップは絶対怠れないっていう感じありますね。
忙しくないですか？
ちょっとだけ。だそういうのもあって、なんで技術キャッチアップする時間、僕が限られた時間で技術キャッチアップして貢献できるのって多分分散データ周りとか、そういう分散データのオプスとか、分散システムにおけるオプス領域だと思ってるんで、まあ、そういうところの勉強することを兼ねて、新宿黙々っていうなんかイベントをずっと毎週やってたりして。
なるほど。
その、ね、自分が勉強できて、他の人も集まってきて、会社から金出てピザとか寿司が食えるんだったら、まあいいです。で、新しい人と知り合える。
そうですね。
そう。
そういうので、こう、個人の、こう、やりたいことというか、やるべきことと、はい、まあ、会社として自分がやるべきことを寄せているというか。
寄せていってますね。
ああ。
そういう工夫してみたら、思ったよりフィットしたな、自分にっていうのもありますね。
確かに。いやー。ありがとうございます。また、濃密な話になった。
すごい、知見がすごい気がする。
そうですね。なんか、あれですね。普通に、スタートアップで働いてる人に聞いてほしい。ありますね。いつものしがないラジオというよりは、めちゃくちゃ僕の中で学びがある。
いやー、ですか、すごい。なんか、いろいろ僕、個人的にすごくメモ取ってる。ちょっと後で整理しようと思って。
確かに。
話聞きながらあれなんですけど。
何回も聞き直せますからね。ポッドキャストだと。
いや、そうそうですね。いや、確かに。
非常にいいですね。
編集に時間がかかりそうです
ね。確かに。そうですね。
まとめると、ちきらず頑張っていくと、
うん。
いや、そう、やるべきことに真正面向き合って、 なんかやったことないことでも、ちきらず、ちょっと頑張ると、いい結果少しずつついてくるよ、っていうか。
確かに。いやあ、なんかでも、多分、結構聞いてる人で、まあ、特に、まあなんか、そんなに、まあ、いわゆるスタートアップじゃない環境の人とかもいると思うんですけど、なんかもう、本質はそんな変わんないかなと思う。
その通り。
話を聞いて思って、やっぱなんかチームの中で、こう、じゃあ何が目的で、何、本気でやったら何をするべきで、
うん、
なんか、ゼロベースで考えたらどういう選択肢を取るべきなのかみたいなのって、まあ、多分、おのずと決まってきて、なんかもうそれが多分多くの場合は取れないじゃないですか、その選択肢を。
はい。
それってなんか、人間関係だったりとか、なんか、こう、ビジネス上の構造だったりとか、まあ自分のなんか思い切りのなさとか、なんかそういうものによって取れてないと思っていて、なんか、でもそれを、ゼロベースだったらこうだよね、みたいなのが、まあ、そう考えていくべきだし、それができない環境だったら、まあ、何かしらの方法で変え、それを変えるか、まあ無理だったら職場を変えるかした方がいいのかなって思っていて、はい、やっぱ、でも本気で同じ目的に対して頑張れるチームってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。本当に。
なんか、
下手な勘繰りとかせずに本質的な議論だけをして、やるべき仕事だけやって、なんか、プロダクトが、まあ、うまくやれば成長していって、サービスが広まっていって、やばいみたいな。それ超楽しいので、なんかそういう体験は、多分、別にスタートアップじゃなくてもできると思ってて、チームでもなんかチームの目的があって、それがどんどんこう、本質的に前に進んでいくみたいな。そういう、楽しい仕事はあるよ、みたいな、伝えたいですね。
あの、行動することってとても、あ、人間が脳ミス、脳的にもあれですね。確か人間があの、自分が経験してない未知のこととか、出来事をするととても脳みそ的にストレスを感じる、うん。で、ストレスを感じることはなるべく避けようとする。未知の体験に対して。うん、そのストレスとどう向き合うか。なんですね。それがもう向き合えれば、あの、例えば新しい環境にチャレンジすることも容易であるし。
確かに。そうですね。いろんなかっこいい理由つけてやめちゃいますからね。ついつい。一歩踏み出すとか。そこをなんか、いかにストレスを許容していくのかみたいな、コンフォートゾーンを出ていくのかみたいなところはめっちゃ大事だし、自分が今までやったことにあぐらをかかずに、新しいことにいかに挑戦できるかみたいなのから、まあ本当の価値とか、まあ本当に必要な役割とかが生まれていくとですね。いやー、ちょっと、頑張りましょう、みんな一緒に。
まあ、もっとなんか、気楽にいて、はい、僕がこういう未知のストレスに立ち向かってる理由は、もうずっと、モテたいと。
めっちゃいいまとめ。
それだけですよ。
そうなんですよね。別になんか、失敗しても知らないし、でもちょっと楽しくなったり、ちょっと自分が行きたい方向に進むっていうだけですからね。そこはなんか、一歩一歩。ちょっとずつこう負荷を上げていけばいいかなっていう気がしますよね。
うん。理由はあとチープでもいいっす。モテたいだけなんで。言うと。
ちなみにモテたんですか？
それ聞いちゃいます？残念ながらですね。ビジネスパーソンとしては、ちょっとだけ、その、
はい、
ビジネスパーソンとしてはちょっとモテるようになったかもしれないですね。
確かに、イベント呼ばれたりとか、なんか話聞かせてくださいよとか、そういうのはあるでしょうけど。
そうですね。
いや、持て方がいろいろありますから
ね。はい。そう僕の将来は、目的は渋谷で、こう、あ、何々さん、ミキさん久しぶりとか言って、女性となんか、あ、久しぶり、元気元気みたいな話ができる関係が渋谷でとか歩いてる時にできるような世界になりたい。モテのレベルそこかみたいな。そうだなっていう感じですね。パリピ方だなみたいな。いや、パリピなってみたいんですよ、一回。
ああ、そう。確かに。
なれそうですけどね。
本当ですか？
わかんないですけど。
ノリ的に。
ノリ的にはすごくなれそうな感じしますけど。
モテのレベルも本当低いんですけど。まあ、あの、理由とかも陳腐なんですけど、
うん
う
ん。
そういう、いいんですよ。エゴイスティックに行きましょう。
確かに。別に何か崇高な、こう理想のために自分が苦しむとかじゃないんですよね。
そう。
自分がちょっと楽しくなるとか、自分がちょっと、こう、なりたい像に近づくとかのために、ちょっとずつこうね、こう、足を出してみるみたいな。
イエス。
いや いい話が聞いたと思います。いい話です。他のテーマはもういいっす。
話
これでまとまった感があるんで。
僕も、
はい。そうっすね。
うん。
いい気がします。
はい。
はい。ありがとうございます。
前後編結構。
そうっすね。聞いてる人ももしかしたらなんか、何回か聞かないともう、あるかもしれないですね。うん、
後編学びで前編ギャグみたいな感じ。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。
一回締めていきましょうか。
はい。
はい。
しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
お待ちしております。
お待ちしてまーす。
お待ちしてまーす。
めちゃくちゃフィードバック来ると思いますよ。
いやー絶対来るのは、ケツの穴の話は絶対来ると思います。そことスループットの話は絶対僕がリスナーなら絶対やると思います。
なるほど。
草つけて。
ケツつって。
確かに、そんなに二郎ってやばいんだ、みたいな。
お気をつけください。
はい。どんな些細なことでもいいので、ぜひツイートお願いします。
すね、
最後に告知などあれば、前編と一緒でも全然大丈夫です。
はい。まあ、本当にリプロを一緒に楽しくしていけるグローバル戦える仲間集めてますんで、一緒にもし楽しんでもらえるなとか、面白いことしたいなと思ってる方いたら、ぜひぜひお声掛けください。どこにでもいるし、ツイッターで連絡いただいても大丈夫です。
はい。はい。お願いします。まあ、多分そうですね。まあ、さんのツイッターアカウントには飛べるように、ショーノートからしておきますし、結構イベントとかもやられたり、割と会いやすいのではないかという気はするので、ぜひ一度会ってみて話してみるといいかなと思います。
相談してほしい、相談乗ってほしいとかでも全然いいんで。
すごい。
お願いします。
はい、
お願
いします。
はい。
そのとこですかね。
そうですね。いやどうでしたかポッドキャスト
とか。初めてですか
初。
おぉ。
初です。
どうでしたか
まあ、出してみないとわかんないのもあると思いますけど。
もう少し下ごしらえというか、ちゃんと準備をしておくべきでしたっていうのが反省点として。
そうですか、ね、
なるほど。いや、でも我々としてはすごい、めちゃくちゃいいコンテンツになった気がするので。
なんかね、こう、面白い話とか話の流れは、事前にプロットを僕の方でももう少しなんか整理しておいたら、ここ興味持ってもらえるかなとか、いろいろあったかもしれないですね。やれ、もうそれは、なんていうんですか、マイナスって意味じゃなくて、より前に、よりいいものにするためにって感覚です。
確かに、さっきの話と一緒ですね。マイナスをゼロにするんじゃなくて、さらにみたいな。なるほど。いや、まあでも。
これ、ポッドキャスト感があったんじゃないかなと思いますけどね。
本当ですか、
うん、
逆になんか、肩肘張りすぎたインタビューとかになるよりは、すごい、こう、等身大な感じで、逆に決めすぎないで走った方が面白かったりもするので。
うん、僕ら、もう、普段もうちょっとこう、質問ベースみたいな感じ、はい、ヒアリングみたいな感じなんですけど、はい、まあ、脱線した時の方が面白いみたいな時もあるし、なんか、うん。だから他のポッドキャストだとマジで酒飲みながらやってたりとかもするんで、
ああ、いいね。
まあ、そういうことを考えると、ちょっと、まあ、どちらか、まあ、固め寄り
です。
なんですよね。だから、うん、そういう意味では全然、なんか、むしろ全然そういうポッドキャストよりは、だいぶ、
そうですね。
普通にずっと真面目な話をしてた。
確かに。
感じだとは思います。
そうですね。
なので。
はい。
うん
非常に良かったかなと思います。
です
はい、
はい。
じゃあ、こんなところですかね。
はい。
はい。
結構長時間、長時間。
こちらこそありがとうございました。
はい。ありがとうございます。そしたら、ミキさんをゲストにお迎えしてお送りしました。2回に続き、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。